主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々に神と異なる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。主の御言葉。クリスマスの当日には、このヨハネの福音書の一章のですね、冒頭のところが、朗読されています。非常に、意義深い、言葉が並んでいて、内容が、豊かなんですが、やはりクリスマスに直接関係するのは、最後のところでしょう。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。この言葉は、イエス様ということですね。イエス様が肉となって人間となって私たちの間に宿られた。お生まれになって、人間になったということですね。その後が、私たちはその栄光を見たというふうにあるんですが、どういう栄光を、見たというふうに、こう言っているのか。イエス様は赤ん坊で生まれてですね、しかも、ここにあるように貝羽桶の中に寝かされて、馬小屋の中だったわけで、そこに、どのような栄光があったのか、全くこうはっきりしない、非常にみすぼらしい家畜に囲まれた中でお生まれになったので、どういう意味で、本当のところ栄光をこう見たと言えるのかということですね。実際そこで、本当に栄光を見たのは、羊飼いたちだけですね。羊飼いたちは天使に示されたので、天の糸高きところには栄光、地には、御心にかなう人に平和あれというですね、天使の、声を聞いたので、この栄光があるってことは分かったでしょうけど、その他の人たちはこの幼子イエス様からを見て栄光を本当に見ることができたのかどうなのかっていうことですね。神の本当の栄光はやっぱり何か隠された形で私たちのところにもたらされる。隠されているので、それに気づく人は気づくけども、多くの人は気づかないままで過ぎてしまうのかもしれない。で、このヨハネの福音書は使徒ヨハネが書いてるんですけども、私たちはその栄光を見たって書いてあるんですね。私たちって書いてあるんですけど、この私たちっていうのは一体、誰のことなのかも実はちょっとはっきりしないんですよね。実際使徒ヨハネはこの時はまだ生まれてなかったかもしれないですし、でも私たちがその栄光を見たと、書いてある、その私たちも誰を指しているのか、ちょっとよくわからないところもあるわけですね。私たちは神の栄光をどこで見出して、どこでこう見ることができるのか、 まあ、それが栄光と言えるかどうかわからないですけども、まあ、実際幼子を見たらですね、まあ、人間でも動物でも、まあ、栄光と言えるかどうかわからないけれども、まあ、可愛らしくて、なんていうんですかね、何か心が和んでこう、まあ、世話をしたくなるような、まあ、そういう気持ちに私たちはなりますが、まあ、それが私たちのとっての、まあ、神の栄光に、まあ、つながっているところが、まあ、あるのかもしれないですね。栄光というと何かピカピカした感じですが、まあ、何か神様の輝きと神の恵みが満ち溢れるような、まあ、そういうことを、まあ、指しているようにも思います。まあ、一昔前ですけれども、まあ、信者の友達が、まあ、かなり田舎の方の人だったんですけども、まあ、結婚しておられてですね、あの子供が、まあ、1人か2人ぐらいおられて、それでその時に、まあ、主婦の方だったんですけども、あの、まあ、障害児のボランティア活動をしてたんですね。 でそのようなことをしているうちに、末の子供に障害児が生まれて、自分自身にですね、でそれをやはりそのお母さんは、まあ、ものすごく可愛がって、まあ、それをいわばこの栄光というとあれですけど、宝物のように、まあ、大事にされてたんですね。で、まあ、小学校に上がる時に、まあ、その子供を、まあ、普通学級でですね、普通の子供たちと一緒にあの勉強させたいと思って、まあ、ちょっとかなり前の話なんですが、まあ、その時は、まあ、特に地方ではそういう例がほとんどなかったんで、まあ、教育委員会に掛け合ったりですね、あの校長先生と掛け合ったり、まあまあいろいろして、結局小学校を、まあ、普通学校の、その学校に入ることができて、そして6年間、まあ、お母さんも頑張ってその子供をまあ、その公立の小学校で、まあ、通わせたんですね。で、まあ私自身も経験ありますが、やっぱり学校はなるべくいろんな種類の人がいる方がいろんな意味で、まあ、勉強になるっていうんですかね、何か教育として非常に、まあ、意義があるというふうに、まあ、あの私自身も思ってるんですけれども、まあ、それで6年間経って、で彼女がまあ言ってたんですけど、まあ、それで何かが変わったかって言ったら、まあ、何も変わらないところもある。でも結局そのことを通して後輩の人々がですね、まあ、その地方でその彼女が先陣を切ったので、別の障害児の子どもも結局その小学校にまあ入ることがまあできるようになって、それでまあいわばこうパイオニアのように道を開いて、まあ、そこからその障害の子どもがまあ他の生徒とですね、こう交わるような機会がまあどんどん増えていったっていうんですね。まあ、それはやはり私は非常にその小さなことを通して、やっぱりこの神の栄光が現れた何か一つのまあ恵みだったんじゃないかなと思います。でしかもその子どもだけじゃなしに、それに続く子ども、障害児の子どもたちがやっぱり一つ前例ができると、まあ教育委員会もだいぶ難化してですね、何人もの人が入れるようになってきた。まあね、そういうのが私たちっていうことじゃないかなと。そういうことが私たちっていうですね、つまり神の栄光というのは自分だけじゃなしに、私たちの中に輝く神様の恵みと光、それは私たちに与えられた、まあ、小さな印とかですね、小さなまあ困難であったり、まあ、でもそのことを通してそこに何か神様の導きや神の御旨を求めていくときに、何か広がっていくこの神の国の温かさだったり、お互いのつながりだったり、だからやっぱりね、神の栄光は私たちで見るもんなんですよね。自分だけで見るもんではなくて、私たちでこのつながりの中で見出していくことができる神の恵みであり、神様の働き、お互い同士のつながり、まあそういうものがやはり溢れてくる。多分イエス様の誕生の時も、まあ、羊飼いたちが来た後も、やっぱりそのイエス、幼子イエス様を通してやっぱり何とかしたいっていう、まあ、東方の三博士も来ましたし、 まあ、そこから何か広がってくる中に私たちで共有できる神の恵みを見て味わってそれを共に生きていくことができる、まあ、それがやはりクリスマスの恵みであり、そしてこのヨハネの福音書が語っているこの栄光、まあ、この世の栄光じゃなくて神様の栄光のまあ恵みだと思います。それは父の独り子としての栄光であって恵みと真理とに満ちていた。恵みと真理に満ちている、それが多くの人に、まあみんなとは言えないけどいろいろな人々に分かち合える中でクリスマスの喜びがやはりまあ広がっていくんじゃないかなと思います。私たちの周りに多分神の栄光を見出すきっかけが実は多々与えられてるんじゃないか、まあその一つ一つを、まあ、そのうちの一つでも私たちが大切にするならば、まあそこからこの神の栄光がやっぱり広がってくる、まあそのような分かち合いと祈りの心を大事にしながらこのクリスマスの恵みをこの分かち合っていくことができるようにですね、共に祈りを捧げたいと思います。